い時間で結構です。それでは聖書をお読みいたします。聖書箇所は創世記15章1から21節、第3版の方は旧約聖書の20ページ、2017版の方は21ページです。それでは拝読いたします。これらの出来事の後、主の言葉が幻のうちにアブラムに臨んだ。アブラムよ、恐れるな。私はあなたの盾である。あなたへの報いは非常に大きい。アブラムは言った。神主よ、あなたは私に何をくださるのですか。私は子がないまま死のうとしています。私の家の相続人はダマスコのエリエゼルなのでしょうか。さらにアブラムは言った。ご覧ください、あなたが子孫を私にくださらなかったので、私の家のしもべが私の跡取りになるでしょう。すると見よ、主の言葉が彼に臨んだ。その者があなたの後を継いではならない。ただあなた自身から生まれ出てくる者があなたの後を継がなければならない。そして主は彼を外に連れ出して言われた。さあ天を見上げなさい。星を数えられるなら数えなさい。さらに言われた。あなたの子孫はこのようになる。アブラムは主を信じた。それでそれが彼の義と認められた。主は彼に言われた。私はこの地をあなたの所有としてあなたに与えるために、カルデア人のウルからあなたを導き出した主である。アブラムは言った。神主よ、私がそれを所有することが何によってわかるでしょうか。すると主は彼に言われた。私のところに3歳の雌牛と3歳の雌ヤギと3歳のお羊と山鳩と鳩のひなを持ってきなさい。彼はそれらすべてを持ってきて、真っ二つに切り裂き、その半分を互いに向かい合わせにした。ただし鳥は切り裂かなかった。猛禽がそれらの死体の上に降りてきた。アブラムはそれらを追い払った。日が沈みかけた頃、深い眠りがアブラムを襲った。そして見よ、大いなる暗闇の恐怖が彼を襲った。主はアブラムに言われた。あなたはこのことをよく知っておきなさい。あなたの子孫は自分たちのものでない地で寄留者となり、400年の間奴隷となって苦しめられる。しかし彼らが奴隷として仕えるその国を私は裁く。その後彼らは多くの財産とともにそこから出てくる。あなた自身は平安のうちに先祖のもとに行く。あなたは幸せな晩年を過ごして葬られる。そして4代目の者たちがここに帰ってくる。それはアモリ人のトガがその時までに満ちることがないからである。日が沈んで暗くなった時、見よ、煙の立つかまどと燃えている松明が切り裂かれた者の間を通り過ぎた。その日主はアブラムと契約を結んで言われた。あなたの子孫に私はこの地を与える。エジプトの川からあのタイガユーフラテス川まで、ケニ人、ケナズ人、カデモニ人、ヒッタイト人、ペリジ人、レファイム人、アモリ人、カナン人、ギルガシ人、エブス人の地を。本日の説教は神の真実によってと題しまして、工藤先生にお願いいたします。
皆さんおはようございます。一言お祈りをしてから説教を始めたいと思います。父なる神様、今日も皆さんと共にあなたの言葉である聖書に耳を傾けるこの時間が与えられていることに心から感謝をいたします。私たちが見えるところは本当にわずかなものです。すべてを知っておられる神様が御言葉によって私たちを導いてくださいます。今日約束が語られたならば、それをしっかりと信じて歩むことができるように、もし罪が示されたなら悔い改めて、また励ましが語られたならばそれに応えて一歩踏み出していくことができるように、 御言葉にふさわしく応答できるようにどうかご聖霊様私たちを導いてください。このひととき一切を主の御手にお委ねしてイエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。約1年ぶりになりますけれども創世記に戻ってまた、共に御言葉に聞いていきたいと願っています。創世記というのは聖書の初めの書になります。創世記には世界の初め、また人間の初め、結婚の初め、仕事の初め、そして礼拝の初めということが教えられています。それだけではありません。創世記には罪の始め、神様と人間の断絶の始めも教えられています。私たちの歩みがもし行き詰まってしまったり不安を感じるものになってしまった時にはこの創世記から学び直すということは非常に有益なことになると思います。神様は私たちがもう一度神様と共に祝福のうちを歩むことができるようにアブラハムという一人の人物を選び出してくださいました。アブラハムという人は肉体的に言えばイスラエル人の民族の初めの人物になります。また霊的に言えば私たちの信仰の父と言われていますので私たちの信仰の初めの人ということができると思います。アブラハムはもともとはメソポタミアにあるウルという町に住んでいました。メソポタミア文明の中心地の町ウルです。しかし神様はある日アブラハムにこのように語りかけられました。創世記の12章の1節から2節、大輔さんにお願いしようかな。今日自分でやってみようかなと思って リモコン用意したんですけど聞きませんでした。はい、神様アブラハムにこのように言われました。主はアブラムに言われた。あなたはあなたの土地、あなたの親族、あなたの父の家を離れて私が示す地へ行きなさい。そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとする。あなたは祝福となりなさい。アブラムと言われてますけれども、これはアブラハムの前の名前のことです。創世記の17章で神様から新しい名前を与えられて、アブラハムという名前になるんですね。神様はアブラハムを召し出してご自分の民を作り出して祝福に満ちた神の国、神の支配を立て上げようとご計画を始めてくださいました。アブラハムはこの御言葉を受けた時にこれに従ってウルを出発し約束の地であるカナンへと向かっていきます。アブラハムには家族がいました。またアブラハムには養うべき使用人、家の者がおそらく500人以上はいたのではないかとそのように言われているんです。つまり簡単な出発ではなかったのですね。当然町の人々や親族からは何を考えているんだと、そんなことをするもんじゃないと言われたのではないかと想像できます。それでもアブラハムは神様に語られたことに従って御言葉を優先して歩み出していきました。私たちの救いも同じようにある日突然神様が私たちを選んでくださったというところから始まったのだと思います。神様は私たち一人一人に御言葉を語りかけてくださいます。礼拝の中で、聖書を読む中で、または学びの中で語りかけてくださいます。 もし御言葉に従っていこうと私たちが思うならば、当然いろんな障害が起こってくるものです。家族から反対されたり、友人からいろいろなことを言われるということもあります。私たちにとっては本当に突然の選びであり、不安が伴うものだと思うんです。しかしこれは神様の側から見ると決して突然のものということではありません。新約聖書のエペソ人への手紙1章4節から5節お願いします。このように書かれているんですね。すなわち神は世界のもとへが据えられる前から、この方にあって私たちを選び、御前に聖なる傷のないものにしようとされたのです。神は御心の良しとするところに従って、私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定めておられました。私たちの救いというのは神様の深いご計画の中で行われていることです。十分に考えられ、準備された上で今私たちの救いが行われています。それ私たちは信頼を持って神様に従い、御言葉に従っていっても大丈夫なんだということなのです。アブラハムは神様の御言葉に従ってカナンの地に入って行きました。しかしそこには先住民族がいたり、飢饉が起きて食料がなくなったり、戦争に巻き込まれたりと本当にいろいろなことがありました。神様に従ったからといって何も問題が起こらないということではないということなんです。アブラハムは私たちと同じように何度も不安になったり、恐れを感じたり、時には不信仰に陥っていくこともありました。それで神様は自分が選び出したアブラハムが信仰を失ってしまうことがないようにと彼に関わり続けてくださり、何度も何度も御言葉を繰り返し語り続けてくださいます。本日開かれた創世記の15章も同じなんですね。アブラハムが将来を見通せない中で恐れを覚えていく、そこで神様がもう一度約束を確認してくださるという、そういう場面がこの15章になっています。前半部分の1節から 6節まで前半部分の1節から6節までは前回見たところになりますので、本日は後半部分7節から21節を中心にして見ていきたいと、そのように思っています。それでは、聖書の本文をもう一度読みしたいと思います。15章の7節を、お読みします。創世記15章7節。主は彼に言われた。私はこの地をあなたの所有としてあなたに与えるために、カルデア人のウルからあなたを導き出した主である。子どもの質問の一番です。アブラハムが不安になったとき、神様はどのように何によって導いてくださったでしょうか。アブラハムが不安になったとき、神様は御言葉によって彼を導いてくださいました。アブラハムには神様からの約束が与えられていました。それは大きく分けると子孫が増えるということ、そしてカナンの地を受け継いでいくということ、この子孫と土地の約束が与えられていました。しかしアブラハムにはこの時子供が一人もいません。年齢はほぼ約ですか、おそらく80歳ぐらいになろうとしていました。またカナンの地に入りましたけれども、そこには先住民がいて、彼はよそ者のように寄留者として今暮らしているという状況です。 神様が語った約束と彼の現実の間に隔たりがあったということです。隔たりがあるのでアブラハムは不安になったり葛藤して苦しんだりしたということです。もしかしたら神様がいつまでたっても動いてくださらないということで不満や怒りをアブラハムは覚えていたかもしれません。そこで7節にあったように神様は御言葉を語りかけてくださいます。前回見た1節にもこういう言葉があったんですね。1節、これらの出来事の後、主の言葉が、御言葉がですね、幻のうちにアブラムに臨んだ。4節にも同じことが言われています。4節、すると見よ、主の言葉が彼に臨んだ、御言葉が臨んだ。私たちの信仰の父であるアブラハムはどのように歩んだかというと、御言葉に導かれて歩んだんだということが分かります。アブラハムの生涯をこう見渡していくと、例えば海が真っ二つに割れたとか、死人がよみがえったとか、処女が身ごもったとか、まあ、いわゆる奇跡と呼ばれるものはほとんど起きていないことに気づかされます。高齢で子供を授かったということはありましたけれども、これも通常の夫婦関係が用いられて与えられていきました。まあ、信仰者ということで言うならばダビデも同じなんですね。ダビデの生涯の中には奇跡的なことというのはほとんど見当たりません。神様の奇跡が多く行われた時代というのはモーセの時代、また預言者エリアの時代、そしてイエス様の時代にこう集中して奇跡が行われているというふうに言われることがあります。モーセ、エリア、イエス様とまた弟子たちの時代です。つまりですね、大半の信仰者は私たちと同じように御言葉に導かれて歩んでいったんだということがわかるんです。前回見たところですけれども、5節において神様はアブラハムに天を見上げなさいと、星を数えてみなさいと言われました。天を見上げて星を数えなさいと。アブラハムは神様に言われた通りに星を数えていきます。しかしパレスチナの光が一切ないところですので、当然星を数え切るということはできませんでした。それによってアブラハムは自分がいかに小さなものであるかということを悟らせられていきます。自分が本当に小さなものだと。反対に天地万物を創造された神様は全てを知っておられるんだということに目が開かれていきました。宗教改革者のマルチン・ルターという人は6節の御言葉が創世記の中で一番大事な御言葉なんだと言っています。6節をお読みします。6節、アブラムは主を信じた、それでそれが彼の義と認められた。アブラムは主を信じた。信じたという言葉はヘブル語ではアーメンという言葉が使われています。アーメンという言葉はその通りですとか真実ですという、そういう意味になります。アブラハムの場合は子孫が星のようになるんだというこの御言葉を信じてアーメンと言いました。私たちの場合はイエス・キリストが私の主であり私の救い主なんだということにアーメン、 その通りですと言いました。内容は違うんですけれども、それでもアブラハムと私たちで共通していることは、神様の御言葉は真実ですと、神様の御言葉はその通りになりますと、そのような同じ信仰を持っているということです。プロテスタント宗教改革の中心は何かと言いますと、プロテスタント宗教改革の中心は聖書のみ、信仰のみ、恵みのみということです。聖書のみ、信仰のみ、恵みのみ、つまり救いの根拠はすべて神様の側にあるのであって、私たちの力や私たちの行いに根拠があるのではないんだということ、これがプロテスタントの中心になります。もし私たちが自分の中に根拠を探してこの信仰の歩みを歩もうとするならば、当然その歩みは不安定なものになっていくでしょう。うまくいっている時がはいいかもしれませんけれども、そうでない時が私たちにはたくさんあるからです。不安になったり恐れに支配されてしまいます。それで大事なことは何かというと、私が神様を選んだのではなくて、神様が私を選んでくださっているんだという根拠になります。アブラハムも不安になりました。しかし神様はアブラハムに対して、私はあなたを導き出した主であると、私があなたを選び出したのだと、このように語りかけてくださったのです。それでは次に8節をお読みしたいと思います。15章の8節、アブラムは言った、神主よ、私がそれを所有することが何によってわかるでしょうか。子どもの質問の2番です。神様の約束、カナンの地を与えるという約束に対してアブラハムは何と言ったでしょうか。アブラハムは何によってわかりますかと、つまり具体的に教えてくださいと、そのように神様にお答えしました。アブラハムは神様の約束を信じていました。しかし具体的にその土地がいつ与えられるものなのか、どのようにして与えられるものなのかは分かりませんでした。そこで具体的に教えてくださいと神様に求めていきます。これは決して約束が信じられないということではありませんでした。約束を受けて止めているからこそ、必ず実現すると思っているからこそ、それを教えてほしいと求めていったということです。なぜなら不信仰というのは何かというと、不信仰というのは神様に背を向けていくことです。神様に聞くのではなくて、例えば人に聞いていったり、まあ、現代であればインターネット AI に聞いていったり、そこで結論を出してしまうということなのだと思います。御言葉が語られているのにそこに進むのではなくて、他の答えに進んでいってしまうということではないでしょうか。アブラハムは神様に答えを求めていきました。神様は9節10節でこのように答えてくださいます。9節から10節まで、すると主は彼に言われた。私のところに3歳の雌牛と3歳の雌ヤギと3歳の牡羊と山畑と鳩のひなを持ってきなさい。彼はそれらすべてを持ってきて真っ二つに切り裂き、 その半分を互いに向かい合わせにした。ただし鳥は切り裂からなかった。でこれは何をしているのかというと、契約を結ぶ準備をしなさいと神様が言われたということです。契約を結ぶ準備になります。私たちも契約を結びます。保険をに加入するときであるとか、賃貸契約であるとか、結婚の契約というものを私たちは結びます。約束をより確かなものにするために契約を結ぶのだと思います。で古代メソポタミアですね、当時の文化の中では、契約を結ぶときにはこういうことをしたんですね。動物を2つに切り裂いて、そして当事者がその間を通るということが行われていたそうです。もし契約を破った場合には、私はこの動物のようにされてもいいですと、そういう約束を表していました。この契約によって 神様の側ではアブラハムへの約束を必ず実行しなければならないということになります。一方のアブラハムは神様に信頼して神様についていくということが契約の中に形になります。互いに責任を負うのが契約です。しかしですね、不思議なことがあります。動物の間を通ったのは誰だと言われているかということです。動物の間を通ったのは誰だったでしょうか。少し飛ぶんですけれども、17節にこう言われているんですね。17節です。日が沈んで暗くなった時、見よ、煙の立つかまどと燃えている松明が切り裂かれた者の間を通り過ぎた。煙の立つかまどと燃えている松明が通り過ぎた。これは神様の御臨在を表す旧約聖書の表現になっています。つまり切り裂かれた動物の間を通ったのはアブラハムではなく、神様だけがそこをお通りになったということです。この契約の全責任を負われるのは神様であって、神様がすべてのことを実行してくださるという契約でありました。もちろん神様がこの約束を破るということはありえません。神様は唯一ご真実なるお方だからです。問題は人間の側です。アブラハムとその子孫である私たちは契約を破る可能性があります。もし私たちが約束を守らなかった場合にはどうなるのでしょうか。アブラハムはこの動物の間を通ることはしませんでした。つまり私たちが違反した場合であっても神様が全責任を取られると、そのような契約であったということです。新約聖書コリント人への手紙第1の1章23節にこういう御言葉があります。ダメだ、やっぱダメですね、聞きませんね。はい、あ、行き過ぎました、ごめんなさい。はい、第一コリント1章23節から、すなわち主イエスは渡されるよパンを取り、感謝の祈りを捧げた後それを裂き、こう言われました。これはあなた方のための私の体です。これを覚えて、私を覚えてこれを行いなさい。パンが裂かれたというのはイエス様の体が裂かれるということです。食事の後同じように杯を取って言われました。この杯は私の血による新しい契約です。 飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。これは聖餐式の御言葉です。私たちが裂かれるのではなくて、イエス様の体が裂かれた。イエス様が血を流すことによって契約のすべての責任を取ってくださいました。さらには契約はもう終わりましたということではないんですね。新しい契約だと、つまり契約は更新されたんだと言われているんです。これからもイエス様が私たちの責任をすべて取り続けてくださるので、契約は有効になっていくんだと、神様と私たちの関係は保たれ続けるのだということなんです。ここにも私たちが神様を選んでいるのではなくて、神様が私たちを選び続けて関係を保ってくださっているんだということがよく表されているのではないでしょうか。それでは最後のところです。13節から16節までに具体的に土地を所有する方法が言われていきます。13節から16節までをお読みします。13節、主はアブラムに言われた。あなたはこのことをよく知っておきなさい。あなたの子孫は自分たちのものでない地で寄留者となり、400年の間奴隷となって苦しめられる。しかし彼らが奴隷として使えるその国を私は裁く。その後彼らは多くの財産とともにそこから出てくる。あなた自身は平安のうちに先祖のもとに行く。あなたは幸せな晩年を過ごして葬られる。そして四代目の者たちがここに帰ってくる。それはアモリ人のトガがその時までに満ちることがないからであると。子どもの質問の3番です。具体的にカナンの地が与えられるのはいつだと言われていますか？いつこの土地が与えられますか？13節には400年の間奴隷となる、だから400年以上後の話ですね。16節には4代目の者たちが帰ってくるんだと言われています。つまりアブラハムが死んだ後にこの約束が果たされるんだと言われているということなんです。アブラハムの子孫はまずエジプトに帰流しなければなりませんでした。エジプトという国は豊かな国になりますので、イスラエル人たちはそこで増え広がることができました。エジプトに行った時のイスラエル人の人数は70人、約70人と言われています。エジプトを出てきた時の人数は男子だけで60万人と言われています。70人が60万人になって帰ってきました。アブラハム自身はこの地を所有するということはできません。むしろアブラハムは神を知らない民であるアモリ人たちの間を一生の間歩んでいかなければなりません。自分が生きている間には神様の約束は実現しないと言われたら、私たちならどうでしょうか。自分の目で見ることができないならば、そんな約束は何の意味もない、何の力にもならないということになるでしょうか。アブラハムはそうではありませんでした。アブラムはこの約束を握りしめて生涯神様に従っていくことになります。もしアブラハムがこの地上のことだけを考えていたならば、この地上のことだけを視野に入れていたならば、当然この約束は何の励ましにもならないと 思います。しかしアブラハムという人は人生のゴールというものが地上の祝福ではないんだということ、人生のゴールは地上にはないんだということをよく知っていた人物です。アブラハムの視点、アブラハムの見ているところは御国にありました。それゆえアブラハムは厳しい道のりではありましたけれども、しっかりと約束を握りしめて信仰者として最後まで歩み通すことができたということです。新約聖書エブル人への手紙11章13節にこのように書かれています。これらの人たちは皆信仰の人として死にました。約束のものを手に入れることはありませんでしたが、はるか遠くにそれを見て喜び迎え、地上では旅人であり寄留者であることを告白していました。私たちの歩みの最終地点、ゴールは御国にあります。この地上では私たちは多くの問題を抱えながら歩みます。アブラハムのようにエモリ人の中を歩まなければならないということもあります。11節にも書いてありました。11節にはアブラハムが猛禽類を追い払ったと、ハゲタカやトンビというような神様との関係を邪魔してくる存在が私たちの中にもあると思います。しかし神様は私たちを最終地点まで導くためにいつも御言葉を持って励まし、さらには今日目に見える形で契約を与えてくださいました。私たちにとっての目に見える契約というのは聖餐式のことです。神様は私が契約の全責任を負うのだと、私がすべての責任を負うから共にこの歩みを最後まで歩み切っていこうと、私から離れないで私に従ってきなさいと私たちに語りかけてくださっています。繰り返しになりますが、私たちが自分の中に根拠を求めていくならば信仰は必ず行き詰まってしまいます。不安と恐れに支配されることがあります。しかし本日見たように契約の全責任は神様が負ってくださいます。それ私たちは焦ることなく、また諦めることもなく、一足一足神様と共に歩んでいけるということではないでしょうか。これからも私たちには御言葉が与えられ続けていきます。また聖餐式に預かるという恵みも与えられていきます。これによって毎回私たちは平安を取り戻して、その上で互いに愛し合ったり互いに許し合ったり、福音を証しして良き技をすることができる歩みが与えられていきます。願わくば一人も失われることなく、全員で御国まで神様と共に歩んでいくことができるように、これからも互いに励まし合って祈り合って歩んでいきたいと思います。お祈りをして終わりにいたします。父なる神様、私たちもアブラハムも状況によって不安になってしまったり恐れを持ったりするものです。その旅ごとに神様は御言葉を語りかけてくださり、さらには目に見える契約の印を与えて私たちを励まして最後まで歩ませようとしてくださっています。自分の力、自分の計画で歩んでいくと私たちは行き詰まってしまいます。自分に根拠を求めるのではなくて、 神様の側に根拠を置いて平安を持ってこれからも歩んでいくことができるように導いていてください。今日も御言葉から神様の約束が何であるか、神様のご真実がどういうものであるかを共に確認できたことに感謝いたします。イエス・キリストの御名を通してお祈りを捧げします。アーメン。